今週は再びルカに戻りまして、ちょうど2週間前になりますけど、その続きからですね部分を学びたいと思っております。ここには一人の男の人が登場します。この人はある議員って記されてますので、ね、まあ、私たちの日本で言えばいわゆる国会議員のようなそういう立場の人なんです。ただ一つ違うことは政治の世界だけではなくて宗教の世界でも力のあった指導者でもあったと、そういうところに違いがあるんですね。しかもその上でこの人はですね大変な金持ちだったって記されてるんですね、うん、つまりこの人は、まあ、財産豊かな議員そうですね、権力と富を兼ね備えて生きていたそういう人物であったということが言えるわけですね。この人の話は実はこの今読んでるのはルカなんですけどマタイによる福音書にもマルコによる福音書にもいわゆる共感福音書といいますがそこにも、それぞれ記されているんですね、うん、おそらくそれはこの当時この福音書が書かれた1世紀の時代に当時の教会では非常に有名なお話だったんだろうと思いますね。いろんな教会でこの話が、こう語り伝えられていたそういう中でこの福音書にも書き記されたんだと思いますね。それともう一つここでぜひ確認しておきたいこと、それは2週間前に学びましたようにこの富んだ裕福な議員である男の物語の前に何の話があったかというと覚えてますか皆さん。2週間前ですからね、幼子の話でしたよね、うん、幼子のように受け入れるものでなければ神の国に入ることはできないというイエス様の教えがこの直前に記されていたわけなんですね。これは実はこのルカだけじゃなくてさっきも言いましたマタイでもマルコでも同じなんです。幼子の話があってこの男の話があるって、つまりこの幼子の話とこの男の止める男の話はもうペアでくっついてねいつでもどこでもこう語り伝えられていたに違いない。でもなんでこの2つの話がペアになってるんだろうか、皆さんお気づきになりますかね。それはこの止める男は幼子のちょうど正反対真逆の立場に生きていた人だということですね。神の国に入ることができるのは幼子あるいは幼子のようにそれを受け入れる大人じゃなくちゃ入れないんだよって話でしたよね、うん、そういう人が、まあ、神の国に入る人なんですけどこの止める男性男はここに出てくる男性はその対極に立つ人つまり神の国に入り損なった人の話なんですね。どういう人が入ることができどういう人が入ることができないんだろうかということを明確に前の話とこの話がつないでるっていうことに比較対照しながら、教えてくれているということになりますよね。一人の男がイエス様に永遠の命を受けるにはどうしたらいいんでしょうかって尋ねてきました。ところが結末はどうかっていうとイエス様の言われた通りにすることができなくてこの人は悲しみながら去っていっちゃったって言うんですよね。寂しい話ですよね、うん、それは何が原因かというと自分の持っている大きな財産が永遠の命を受ける妨げになってしまってるんです。どうしてそうなってしまったんだろうか、もう一度この男の問いかけに目を留めてみたいんですがこの人は何て言ったかというとイエス様に向かって何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。永遠の命という宝を受け継ぐには自分は何をしたらよいかということですよね。つまりこの人の頭の中にはいわゆる永遠の命を得るにはいわゆるお金と力自分は持ってるんですけどお金も力があるんですがそういうものさえあれば何でも手に入れられるということじゃないということは分かってるんです、うん、ちょうど息子が父親の遺産を受け継ぐような時に用いられる言葉受け継ぐっていう言葉が使われてますよね。そういう形でしか受け継がれないんだって知ってるんですね。自分だけじゃ決められないその財産を持っている人がいるってことその宝を持っているお方がいてそのお方が自分はふさわしいと思ってくれなければ自分のものにならないっていうことですよね。自分の息子にちょうど父親が財産を受け継ぐことを決めるようにね決めてもらわなきゃならない、うん、そうしなければことは起こらない。つまり永遠の命という財産は力でもぎ取るものじゃなくてただいただくもの受けるものなんだっていうことです。 先ほども言ったようにこの男性には社会的な地位もあります、財産もあります。当時の人々からすれば地位も財産もあるってことは神様に祝福されてんだからということは当然命の永遠の命も持ってるはずだって考えてたんですね。でもこの人はそう言われながらも確信がなかったようですよね。その上この人は信仰者としての生活もきちんとしている、まあ読んでればなんか分かりますよね。それらのことは幼い時から神の戒めちゃんと守ってますって自ら言ってます。まあ今の私たちクリスチャンに当てはめていればね、毎週礼拝に通って神様の教えもきちんと守っているっていうことですよね。だがしかしここですね、そういう生活全部をきちんと整えていながらどうしても一つだけ自分に欠けているものがあるんだという思いが拭えなかった。それは自分が永遠の命を受け継いでいるとは信じることができないでいるってことです。どうしてもその確信が得られないっていうことですよね。この男のこと人については実はマタイとマルコを見ると、あの若い青年であったって書かれてあるんですね。でもルカは年は関係書いてないんですね。だからもしかしたら若い人だったかもしれないし、ルカを見ると若い人とは限らない、老境の域にね達していた、そういう人であったかもしれません。地位もあるし、ね、財産もある男が自分の肉体の命の終わりの近いことを感じていた。ところが死に対する怯えを消すことができなかった。死を超えて生きる永遠の命を受け継いでいるという確信を持つことができなかった。この永遠の命は神様のものであって、神様からの宝物だ、いただくものなんですよね、授かり物なんですよね。その宝を自分が今すでに恵みによって受け継いでいるとはどうしても思えない、そういう不安、そういう飢え渇きが彼の中にはあったということです。皆さんいかがでしょうかね。そしてこの人は聖書の教えをよく知っていました。神様の戒めをきちんと心得て、その戒めを守っている人でもあったようですよね。しかしその正しさに生きていながら、この死に打ち勝つ確信、永遠の命をいただいてるんだという確信を持つことができないでいた。まあそういう意味ではこの人の心の上からきは深いものがあったと思いますね。悲しみと言ってもいいし、厳しいものであったと言ってもいいかもしれませんね。ただ一つのものが欠けてるんだ、何でも持ってるわけです、人間にとっての幸せと言えるようなものね、何でも持ってるんだけど、でもただ一つのものが欠けてる、そのただ一つのものが何より大事なものなんだ、それは自分の命に関わることであって自分の永遠に関わることなんだ。だからこそ彼は悩みが深かったと言ってもいいかもしれませんね。どうしたらいいんだろうか、自分の力の及ばないものなんだ、それだけに切実にイエス様のもとに来て問いかけたんだと思うんですよね。一体それを自分がいただくためにはどうしたらいいんでしょうか。この切実な問いに対してイエス様はこう答えられました。22節。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。なかなか厳しい話ですよね。でもこの一点、ここにこの男の人はつまずいていたってことです。イエス様はちゃんとそれを知ってるんです。だからズバリそれをつくんですね。でも考えてみればここにいる私たちも同じようなところがあるんじゃないかと思いますよね。ここにいる私たちの中で誰がね、自分の財産を全部売り払って貧しい人々に施して裸一貫でイエス様に従ってますってね、大胆に言える人がいるだろうか。言えないですね。私たちの礼拝では毎週礼拝の途中で主の祈りか、もう一つは平和を求める祈りっていうね祈りをします。主の祈りはイエス様が教えてくださった祈りですが、平和を求める祈りっていう、これは実は別名聖フランチェスコの祈りって昔から言われているお祈りなんですね。聖フランチェスコっていうのは13世紀にイタリアのアッシジというところを中心に活躍した修道士なんです。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そのフランチェスコが祈った祈りとしてカトリックだけじゃないんですね、プロテスタント、私プロテスタントですけどの教会でも多くの教会が、お祈りしている、そういう祈りになってるんですね。フランチェスコという人は非常に裕福な商人の息子として生まれた人でした。 若い頃はもう贅沢三昧でね、贅沢な生活を楽しんでいたわけですが、突然神に出会うことでその財産全部を自ら捨てちゃった。父親の元を去っちゃうんですね。そしてそれが原因で父親と争いながら家を飛び出して、徹底的な清貧、あの清い貧しいですね、清貧の生活を生きた人なんですね。まあ有名ですから皆さんもご存知だと思いますし、映画にもなってまして、ブラザーサンシスタームーンっていうね、まあテレビでも何度もね放映されたことがある古い映画ですけど、有名な映画ですね。フランチェスコはこのイエス様の御言葉を、今日見ているこの御言葉をその通りに生きた人なんですね。まさにね、この止める男にはできなかったことをして見せてくれた人、まあそういう意味では非常に例外的な人物と言っていいんですが、例外とはいえクリスチャンである誰もがやっぱりこの人の存在、このフランチェスコのこの存在って気になるんじゃないかと思いますね。一体どうしたらそんなことできるんだろうか、憧れつつも自分にはできない、じゃあどうなんだろうかっていうね、そういう問いかけをこうさせてくれる、問いかけをしてくれる、そういう人物ではないかと思いますよね。しかし私たちが明確にここで今日確認したいことがある、知っておきたいことがあるんですね。それはイエス様がここでこの止める男に要求している、求めておられることの一番大事なことは何かってことです。それは実際にその財産を全部、売り払ってですね、貧しい人に施せっていう、財産を捨てるっていうことにはないんですね。ここで言われていることを、一番重要なことはイエス様のご自身に、イエス様ご自身に信頼して従うっていうことなんです。イエス様言ったその言葉に信頼して従うということが一番重要なことなんですよね。ああそうか、それならちょっとできるかなとねちょっとほっとする方もいらっしゃるかもしれませんですが、しかしそれは実は財産を捨てることよりもたやすいことだということではないんですね。財産は捨てられないけれども、イエス様に従うことはできるということでは実はない。イエス様はここでね、人間にはできないことも神にはできる、それは難しいことだってことを分かってたんです。人間にはそれはとてもできない、それは分かっていたんですよね。イエス様に従うとき、この男の人にとって最も大きな妨げになったのは富だった、あるいはその地位だった。だからイエス様はその財産もその地位も全部捨てて私についてきなさいって言われたんですね。私についてくる自由を得て、自由を持ちなさいってこう求めていらっしゃる。あの製品っていうそのものに価値があるわけじゃないんです。そういうことをしたから立派だねって言ってご褒美だよって言って永遠の命が得られるっていうことじゃないんですね。フランチェスコという人はイエス様に従うためにひたむきに戦った、その戦いの中で製品の生活を選び取っていったってことですね。徹底的な学びさを、貧しさを学んで卓発をしながら、ね、そうやって、生活をしていった。ところがある日ですねあ、ごめんなさい かつての自分の仲間たちがちょうど宴会を開いているその場に出会わしてしまった、出くわしてしまったっていう、そういうエピソードがあるんですね。その時フランチェスコの心は当然ですが大きく動揺しました。自分の見知らぬ人の中で製品にね爆発してるならまだ良かったんでしょうけど、よく知った仲間たち、もっとは一緒に遊んだ、ね、贅沢三昧で暮らしたそういう仲間たちと出くわしてしまった、その心が大きく動揺した、まあ、しかしそこでなお彼の決意を支えたのはイエス様からの招きの声なんです。私に従いなさい。イエス様が求めておられるのはまさにそのようなご自分の、イエス様ご自身の呼ぶ声をきちんと聞いてそれに従うこと、それを妨げるものは全部手放しなさいということなんです。何より大事なのは信頼して従うということなんで、それを妨げるものは全部捨てていきなさい、委ねなさいということですよね。言い換えれば、私、あなたは私を愛するか、それともあなたが大事に思っている富、地位を愛するのかとイエス様は問いかけていらっしゃる。実は私たちがイエス様に従うことを妨げるものは他にもたくさんあります。決してね、イエス様に従うことを妨げるものが悪いものばっかりじゃないんです。富も地位も別に悪いものじゃないですからね。 聖書は富や地位を悪と教えてるわけじゃないんです。富も地位も別に良くも悪しくもない。持っていても持っていなくても別にそれは関係ないんです。しかし他にもイエス様に従う道を妨げるのがいっぱいある。ここに29節にはね、例えば家であったり妻であったり兄弟であったり両親であったり子供であったりということが挙げられてるわけですよね。みんな大事なものじゃないですか。でもその大事なものを愛するがゆえにイエス様に従うことが妨げられるということが現実の私たちの信仰の中にあり得るということなんです。この厳しさを私たちはどっかで厳しさに向き合う時が間違いなくあると思うんですね。誰の信仰の歩みにおいても起こりうる非常に厳しいことですね。そしてイエス様はこういう意味での自由を人間が持つってことは本当に難しいことである、不可能だということを知っておられたんだと思うんですね。だからこそ人間にはできないけど神にはできるっておっしゃったことです、ね、実はこういう自由を失っているところにこそ人間の悲惨があり、そこに罪の現実が見えるということでもある。これはなかなか手厳しいことだと思いますね。そこで私たちが、今日の結論の部分に入ってきますけど、ぜひ今日忘れておきたくない、覚えておきたいこと、忘れてならないことなんですが、先ほども言いましたが、この出来事に先立って幼子をめぐるイエス様の教えが記されているということを、ね、先ほど言いましたが、実はこの出来事の後に何が記されているかもとても大事なんです。この後にはこれ次回、詳しくは学びますけど、31節以下にはイエス様がご自分が十字架につけられるということを初めてはっきり教え始められた。この止める男との出会いを通して、その次に初めてルカはね、イエス様がご自分が十字架にかけられて殺されて3日目によみがえるんだって話を弟子たちにはっきり語りかけるようになって、教えられるようになっていったって記してる。つまり十字架がここは出てくるんですね。しかもイエス様が十字架につけられる時、この止める男は皆さんどこにいたでしょう。わかりますね。議員ですから、イエス様を十字架につけるって裁判して決めたその議員たちの中にこの男もいたってことなんです。つまりこの男はイエス様を十字架につける側に立ったってことなんです。わかりますか。なぜ立ってしまったんでしょうか。地位財産がそうさせたんです。もしその男がその前でね、人々の前でね、議員たち仲間の前で、いや私はこのイエス様につくって言っちゃったら、自分の立場も、もう下手したら財産も奪われる危険があったわけですよね。そういう危険を感じたに違いない。だからこそ彼はイエス様を殺す決意に賛成する。その方に彼は立ってしまった。富が、地位がイエス様を殺すっていうことにつながっていくということがあり得るっていうことです。富や地位に執着するということは、キリストを殺すのと同じことを意味するということが、実は私たちの人生の中にもあるのだということですね。イエス様の愛を押さえつけてしまう。イエス様の愛を拒否してしまう。イエス様が語ってくださった神様の愛を無視するためにですね、富や地位が、あるいは妻とか、子供とかですね、自分の両親が、そういうものに対する愛があり義務があるわけですが、しかしそれがかえってイエス様を殺す側になってしまう、自分の行為をそうやって正当化してしまうことにもなりうることがある。そして最後にイエス様ははっきりこう言われました。富や地位や家族などあらゆる自分を縛りつけるものから真に自由になって私を受け入れることができた人は、この世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受けると。ここはとても大事なとこですよね。執着から解放されるってことなんです。その時本当の意味で真の家族を得るってことなんです。地上の家族も大切なものですよ。聖書は決してそれを捨てろ、言葉としてはそういうね書かれてあるように思いますが、文字通り捨てるって言ってるんじゃないんです。そこに執着することから離れなさいってことです。家族にしても地位にしても ね、とにかく財産にしてもですね、そこに執着するあまり誠の神様に信頼し従うことができなくなっている。その執着を捨てなさい。本来家族も財産も地位も全部神様がくださったものであって、神様のものなんだということです。そのことを知って認めて受け入れて手放していくときに、あなたは本当の地上での家族も天上での家族も真の家族を得ることができる。本当の意味で財産を正しく用いて生きることができる。それに執着してそれに振り回されるんじゃなくて、そこを本当にそういう財産にしても関係にしても生かしながらお互いに生きていくことができる。そのようにイエス様はここで教えられたということなんです。家族って難しいじゃないですか、皆さん。だとっても大事だってことはみんなが分かってる。でもその家族が、夫婦が、親子が難しいんですよね。いろんな問題があってしまって、起こってしまって、どうしようもないってことがあります。その家族が本当の意味で真の家族として幸せになっていくために、神様の力が必要なんじゃないでしょうか。そういう意味で人間にはできないことも神にはできるんです。そのことをはっきり知ったときに、私は富や地位やそういうものに対する執着から離れて、真の意味でそういったものを神様に生かしていただける。これは私に与えられてますけど、預けられてますが、本来は神様のものなんだっていう、そのことをはっきり私たちが知ってそれを生かす。皆さん自分の体もそうです。私も今回ね、ちょっと長い間弱くなってしまって改めて思いますが、自分の体を酷使しすぎたなって反省しています。自分の体なんですけど、だから自分で好き勝手やっていいか、そんなこと全くないですね。それは僕の傲慢であり罪だとはっきり示されています。神様から預かっている体なんです。それを自分の体ですが、神様がくださった体を自分が大切に管理することが自分にとっての大切な使命だなと思いますね。飲みすぎにしても食べすぎにしても、どっちにしても体をもし病ませてしまうんだとしたら、それはいけないことだなってことを改めて反省させられますね。私の体なんだから勝手でしょっていうのは、それはもう信仰がないっていうことと同じなんだろうと思いますね。神様から授かったこの体、この人生、この家族、この持ち物、財産、それを神様の御心にふさわしく生かしながら生きていく。そういう執着から離れて生きていくときに本当の自由を私たちは得て生きていくことができるのだろうと思いますね。これはイエス様の約束です。このイエス様の御言葉によってのみ、私たちは本当の意味で自由に、そして献身的に主に仕え、人に仕える、そういう人生を歩んでいくことができるんだと思います。お祈りをいたします。恵みの主よ、ありがとうございます。財産を持ち、地位も持っている、そして信仰的にも真面目に生きてきたこの男性が、ただ一つ永遠の命を私は得ているんだろうかという不安があった。神様、イエス様は執着から離れなさいと教えられました。それはなかなか難しいことですが、キリストに信頼し、キリストに聞き従うときに、私たちは本当の意味で自由を得ていくことができる、真の自由を得ることができる。神様、どうか私たちに明確な神様への信頼する、神様に信頼する心をお与えくださることを心からお願いをいたします。そしてさまざまな執着から私たちを自由にしてください。神様がくださっているさまざまな、恵み、賜物を私たちが生かしながら歩んでいくことができるように、それぞれの家族が本当の意味で自由にされて幸せな家族として、キリストを中心に土台に生きていくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名により感謝を持ってお祈りいたします。アメン。